手紙ではなくヨハネの福音書、ヨハネ21章の15節からお読みします。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなた方に告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか？イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。アーメン。
アーメン。
イエス様のことを皆さんはどうしておりますか？皆さん、イエス様のことを愛しておりますか？
愛してます。
愛してます。アーメン。ペテロも同じことを言いました。イエス様に3度も言われました。私を愛してますかと。ここの愛はですね、アガペの愛で聞かれました。最初の2回の質問は、皆さんはたとえ死ぬとしてもそれでもイエス様を愛してますかと言えますか？
言えます。
言えます。アメン。大勢の人たちに槍を持った人たちに囲まれて、まあ、イエス様愛してるって言ったら殺すぞ、それでもお前愛してるって言えるかって言われた時、皆さんそれとも言えますか？
言えます。
アメン。ペテロもですね、最初そうだったんです。ペテロも最初はたとえ あなたと一緒に牢であろうと、また死ぬとしても私はあなたを知らないとは言いませんと言ったんですよ、ペテロも。でもその夜が飽ききられないうちに、イエス様のことを知らないよって3回も言っちゃったんですよ。皆さん、今イエス様を愛してると言いましたね。家に帰ってでもイエス様のことをパーって忘れて、あ、今夜の夜ご飯どうしようとか、明日の夜ご飯どうしようとか、 ちょっと教会のあの人憎たらしいんだよねとかパーって言っちゃう場合は、それはイエス様愛してるとは言えませんね。
空洞です
人間は弱いものです。で、このイエス様がですね、3度ペテロに質問されたこの時は、イエス様が十字架にかけられて、そして死んで、ペテロももう自分の弱さに打ちひしがれた後でした。イエス様に謝りたくて謝りたくてしょうがない、でも声をかける機会がなかった。イエス様はそんなペテロに取り扱われたんですね。みんな食事が終わった後、イエス様は歩き出されてペテロを連れ出されていきました。で、それでヨハネの子シモン、ね、ペテロとは言わずにシモンと言いました。誰々の子シモン、人間誰しも親がいますね。皆さん必ず誰か母親から生まれて、そして父親と母親のもとで生まれたはずです。そのように人から生まれた人間はもともと完全な愛というものは持っておりません。イエス様がシモンにそういうふうに、あなたは完全な愛で私のことを愛せますかと質問したところが、シモンはですね、はい、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと答えましたけれども、でもこの愛というのはですね、完全な愛ではないんですよ。単に人間的に慕っているという、そういうレベルの愛です。皆さんも人間的な、人間から生まれ持ったそのままの皆さんの状態ではこんな完全な愛は持っていないんです。イエス様のことをたとえ、ね、死んでも愛すって口では言いました。でもその唇がいつ覆されるか本当にわからないですね。今日金曜日、イエス様のことを本気で本当に愛しているのであれば、ね、礼拝中居眠りするとかメッセージを聞かないとか御言葉を聞かないとか、そういったことはしないはずですね。人間は偽りの唇で罪を犯すものです。ペンテコステの時ですね、ペテロはそんな唇を焼き尽くされました。炎の下でもって焼き尽くされて、そしてもはや人間的な言葉それはなくなりました。そしてイエス・キリストを大胆に証しするものへと作り変えられました。このシモン・ペテロはイエス様に、私はあなたのことを完全な愛では愛することはできない、でもそれでも私はあなたのことを慕っているのだと、そういうふうに答えるしかありませんでした。イエス様はですね、3度目に質問された時、あなたは私を愛しますかと、ここ日本語の聖書はそうあるんですが、この新改訳の星の下の脚注の方を見ると、3回目のギリシャ語はフィレオという、愛、あなたはフィレオで愛していますかと、つまり完全ではないけれどもそれでも私を慕っているのかと、3度目はそういうふうにですね、レベルを落として私たちに、いや、シモン・ペテロに、私たちにもそうです。イエス様は私たちが弱い存在であることをご存知でした。私たちが生まれながらの人間は罪があり、そして唇では罪を犯し、そういう弱い存在であるということを知っていたから、だから私たちのレベルまで降りてきてくださったんです。ああ、そうか、あなたは私を完全な愛では愛せない、あなたはそれでも私を慕っているのだなと、そういうふうにイエス様の側から降りてきてくださいました。です。それでペテロはですね、イエス様が3度目にそういうふうに言われたので心を痛めて、主よ、あなたは一切のことをご存知です、あなたは私があなたを愛することを知っておいでになりますと。ペテロはイエス様に、あなたは私をご存知でしょうとしか言いようがありませんでした。私のことをご存知であり、そして知っている。イエス様は皆さんのことを知っています。結局ですね、皆さんは イエス様に対してあなたは私のことを知ってるでしょとしか言いようがないんですよ。イエス様のことをいくら愛してるって言ってもそれは限りのある愛です。イエス様にそんな私の弱さも知ってるでしょ、それでもイエス様あなたのこと好きですよ、そのことをイエス様あなたは知っているでしょうと、そういうふうに言うしかないんですね。でイエス様は18節でこういうふうに言われます。誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。これはですね、年が若い時は帯は必要なく、なんか、ね、自分で行きたいようなところに行くけど、年を取ると帯をして、そして他の人に連れ立って行きますよ。なぜなら体が衰えるから、そういう意味ではないんですよ。年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行かれます。でこれはですね、ペテロがどのような死に方をして神様の栄光を表すかを示していると、19節に書いてある通り、ペテロは実際ですね、この後逮捕されて縛られて、そしてペテロの行きたくない牢屋に連れて行かれることになります。信仰が若いうちはですね、皆さんも自分の行きたいところに行く信仰でした。私はイエス様これこれの賜物がある、これこれの得意分野があるから、だから私はこっちの道に行かせてください、それが御心でしょ、だからイエス様あなたは私を助けてねと、まあ、信仰が若いうちはそういう風になるんですよ、ペテロみたいに。でも結局自分はですね、そういう神様に対して有用なものは人間から生まれた肉的なものから何にも神様に喜ばれるような要素はないということに気づくんです。信仰が成熟したもの、年寄りはむしろ手を伸ばして帯を締められるだけになるんですよ。聖霊が皆さんを連れていきます。聖霊が皆さんを支配して皆さんの望むところでない方面へと皆さんを導いて、そしてそこで皆さんを用いられます。ペテロは若い時は自分の好き勝手行きました。自分の何か湧き立つようなやる気とか、そういう、燃え立つモチベーションでもってイエス様に仕えておりましたけれども、でもペテロが成熟するともはやそういったことはなしにして、ただ手を伸ばしているだけでした。でですね、ペテロは他人を見るんですよ。神様から皆さんに一人一人あなたは将来こういう風になりますよというのが示された時、ペテロは隣を振ってみて、じゃあこの人はどうなんですかっていうことを言いました。皆さんも礼拝中ですね、隣を見てあの人はどうなの、あの人なんかこういうことをやってるけどどうなのとか隣を見たりしていないでしょうかね。教会に来てあの人どうなの、この人のこういうとこ気になるんだけど、ペテロもそういうふうに言ったんですね。ペテロは振り向いてイエス様から愛された弟子、これはヨハネですね、ヨハネを見て言いました。イエス様、主よ、この人はどうですか、この人はどういう死に方をするんですか。でイエス様のそれに対する答えはですね、私の来るまで彼が生きながらいるのを私が望むとしても、それはあなたと何の関わりがありますかと。生徒たちに対してはですね、皆さん一人一人と神様との関係が大事なんです。皆さん一人一人がイエス様にどのようなビジョンが与えられ、皆さん自身がイエス様に対してどのようなことをするかが大事であって、隣の人はどうなんですかっていうことはそれはどうでもいいとイエス様はおっしゃいます。あなたと何の関わりがありますかと。あなたは私に従いなさいです。あなたは私に従いなさい。イエス様はベタニアでですね、そこには3兄弟がいました。マリア、マルタ、 ラザロ。でそこでですね、マリアはイエス様のお話にじっと聞き入っていました。周りを見ていませんでした。ただイエス様の御口から語られる御言葉が素晴らしいから、だからそれに じっと聞き入っていたんですけれども、でですね、マルタはいろいろ忙しく立ち働いていました。イエス様という重要なゲストが来たからおもてなしをしようと、であちこちですね、しもべたちを指示して、あなたあの皿をこっちに持ってきなさいとか、いややっぱその皿あっちに戻しなさいとか、なんかそういうですね、イエス様がお話をしているのにですね、あれこれと忙しく立ち働いていました。礼拝の御言葉が語られるとき、イエス様が御言葉を話されているときにですね、あれやこれやといろいろ気をもんだりして、で、もちろんゲストをお迎えするために、料理を準備するとか、それはいいことに、ね、見えますよ。でもですね、イエス様の価値観はどうだったか。イエス様はマリアが最も良いことをしていたというふうに言いました。マルタはですね、忙しさのあまりイエス様にさえ指示を出すんですよ。しもべその家の奴隷にはだけでは飽き足らず、イエス様にも指示を出して、先生、妹が私だけにおもてなしをさせてるのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください、言うんですね。イエス様に、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思わないんですか、ね、マルタも一緒ですね。他人を見ました。礼拝という場においてイエス様に耳を傾け、心を傾けているマリアに気に食わないとマルタは思ったんですね。でそれで、イエス様に再指示を出すんですよ。何とも思わないのですかイエス様、ね、怖いですね。マルタはそういうふうに本気で思ったんですね。イエス様にこういうふうに言えば、イエス様が、あ、そういえばマルタずっとおもてなしをサボってずっとそこに座っているな、よし、じゃあ私が注意しようとイエス様が言うとでも思ったのでしょうかね。人は忙しくなるとそこまで頭の中が、主従関係が崩れてしまうんです。まず皆さん頭の中をきれいにしてください。頭の中を礼拝に対して集中するようにしてください。御言葉に対して集中するように、イエス様の足元にしっかりと座って、ね、上下関係で言えばイエス様が上、私たちは下です。このマリアのように主従関係をまずしっかりとして、そしてイエス様に御言葉に聞き入って、そして皆さん最も大事なものを選んでください。イエス様はこういうふうに言いました。マルタ、マルタ、2回言ってますね。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。アーメン。皆さん自身が神様との関係において、またこの教会という場面において、このベタニアの食卓ではイエス様をお迎えして、そしてイエス様を主人としてお迎えしている、そういう場でした。そこにおいて立ち働くとか、そういったこともいいでしょう。しかしイエス様が御言葉を語られているとき、イエス様がおられるときは、私たちはじっとして黙って、このマリアのようにイエス様の足元に座って、そしてじっと御言葉を聞くこと、それが大事です。他人を見るとですね、いろいろ頭の中が浮かんできます。あいつサボってるとか、あいつ寝てるとか、あいつペラペラやってるとか。イエス様が御言葉を語ってるとき、御言葉が語られているときは、どうか御言葉の方に集中してください。そして、皆さん自身がですね、御言葉によって取り扱われ、御言葉によって 心が洗い清められるのであれば、皆さん自身が光となって、そして何が最善であるのかを知ることができるようになります。皆さんが信仰がまだ若い時はですね、皆さん自身の好きなようにやっておりました。しかし、ペテロのように信仰が成熟すると、もうペテロはただ聖霊にもう手を吐いて差し伸べて、はい、聖霊さん私を好きなところに連れてってくださいって、でそれで聖霊が帯を取ってペテロを自由に導く、そういう風になっていきました。そしてペテロはどうなったか、素晴らしい説教者になりましたね。ペンテコステ以降ペテロは本当に目覚ましいことを語りました。イエス・キリストがどういうお方であるか、そして十字架につけられ、最初立法学者たち、またユダヤの人々全てがイエス様に対してしたことを指摘して、そして心を、それを聞いた群衆は心を刺されて、そして悔い改めに導かれ、より多くの人たちが弟子になっていきました。ペンテコステ以降ですね、ペテロもまた弟子たちも変えられて、そういう風になっていきました。もはや自分の何かによらず、神様の霊によって導かれたからです。どうか皆さんは自分のなんやかや、自分の好き勝手は下ろして、また自分の行きたいところあちこちある、そういったものも全て下ろして、ただ御霊に導かれるままに、皆さん自身はペテロみたいにもう手、両手伸ばして、さあ聖霊様連れて行ってくださいと、そういうふうに導かれるままに導かれて、そして歩んでいき、ペテロのように大胆にイエス・キリストを明かしし、そして聖霊の与えられているあらゆる良き賜物を発揮していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。イエス様、私たちはあなたを愛する愛はもともとありません。ただあなたが私たちを知ってくださいと私たちは告白するのみです。主よ、どうか私たちをご覧ください。ここにいる生徒たちをご覧ください。彼らの成り立ちをイエス様、あなたがしかと見て、そして彼らの成り立ちに対して最も最善をこの生徒たち一人一人に導いてください。そして聖霊によって作り変え、ただその御霊を導かれるままをこの生徒たちが歩んでいくことができますように、主よ、どうかあなたが一人一人に関わってください。私たちはただあなたの御前に自分の荷物を下ろします。私たちはただ自分の自我をイエス様、あなたの御前に下ろします。ペテロのように両手放してあなたになされるがままのように、私たちもなすことができますように、どうか御霊で一人一人を満たし、あなたの大胆な働き人へと、証人へと作り変えてくださいますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。